DJ リオ太郎のカフェリオ、聞いていただいてありがとうございます。この番組は、主婦リオ太郎がやっている番組です。ちょっとね、スズリっていうアプリでステッカーを買ったんですよ。オーバーザさんっていう、ジェンスーさんと堀井美香さんっていう女性二人がやってる番組なんですけど、その番組のステッカーをね、買ったんです。600円ぐらいのステッカー。1枚600円ちょっとかな。で、送料合わせて、まあ、1000円そこそこっていうの買ったんですよ。スズリっていうアプリで。で、なんか欲しすぎたんですね、多分私が。おそらく2回押しちゃってるみたいで、購入するっていうボタンを。で、まあ、1枚、払ったのは覚えてるんです、確実に。その時その場で現金でコンビニ支払いして、で、受け付けましたみたいな。で、発送してますみたいな連絡も来たんで、あ、よかったって思ってたら、また来るんですよ、スズリから連絡が。で、また同じステッカーの内容が来て、え、払ったのになって思ってたんですけど、まあ、多分、興奮してたから自分が。2枚注文しちゃってるなっていうのは薄々感じ始めて。で、そのスズリからの、何、柔らかい督促がすごいユーモラスで面白いので紹介します。読みますね。スズリ。本日がコンビニ払いの最終期限ですが、逆に落ち着いてきました。にっこり。この度はスズリでご注文いただきありがとうございます。注文番号、なんちゃらかんちゃらのコンビニでのお支払い期限がいよいよ本日23時59分までとなりました。スタッフ一同、お支払いをされていないことに心配をし、本来食べるべきでないものを食べたりしましたが、いよいよ本日を期限にして落ち着いてきました。無我の境地というか、つきものが取れたかのように心が澄み渡っています。いやいや。心配ないやろ。強がりすぎやろ。何かがあったわけではなく、きっと誤って注文されたに違いないと信じられるようになりました。先日からお送りしたメールの数々が、今は懐かしく感じます。なんか、いろんな問題があったけど、卒業するとき全部美談にするときのスピーチの感じ。全部蓋をして出ていくっていう。ああ。はい。万一、本当にお支払いをされたいながら、まだでしたら、期限が迫っておりますので、お急ぎいただければと思います。もしできるのであれば、この画面を開いたままお財布を持って、最寄りの指定されたコンビニに行き、お支払いを。我々がお支払いを確認したその時は、喜びで流れる涙を拭う間も惜しみながらすぐさま精算を開始いたします。お支払いについては以下の情報をご参考ください。すでにお支払い済みの方へは行き違いのご案内となりますが、ご了承ください。ということなんですよね。で、まあこれ支払い番号を見て、前払ったのと違うなって思えば、それでいいっていう話なんですけど、なんかあんまりにも文章が面白くて、お金払おうかなって今思ってたんですけど、それより衝撃なことが、この今 Spotify for Podcasters っていうアプリ使ってるんですけど、録音時間測れてるはずなのに、4ダブルコロン丸4で止まってるんですよね。怖っ。Now 404回みたいな。Now 404っていうか。さっきはね、星野源さんのオールナイトニッポンのポッドキャストバージョン聞いてて、で、星野源さんたちが喋ってる中に、私も喋って、こう一緒にいる感覚の番組撮ってやろうって思ってたら、うまく機材使えなくて、 スマホで自分が喋って、このポッドキャストを収録して、で、iPad でポッドキャストを流して、まあ、つまり、星野源さんのオールナイトニッポンに被せた番組作っちゃおうと思ったんですよ。で、それで得た収益で星野源さんのグッズとか CD 買ったらいいかなとかね、思ったんですけどね。まあ、うまくいかなかったからまあいいかって思って、で、さっきのすずりの話に戻るんですけどね。でもなんか、表示止まっちゃってる。4:4になってる。まあ、多分この、今手に持ってるから、端末を。スマホを手に持ってるからなんかの表示で止まってるんだろうなとは思うんですけどね。とりあえず、3時間ぐらいフリーなのかな。で、彼から洗濯の残りを、ってちょっとお願いされかけたんですけど、今日はもう天気も悪いし、まあ午後からのエネルギーを温存したいから断るって言って言ったらちょっと悲しそうな顔してましたけどね。なんか今日は何するのって言われて、で一応まあやれることはやり終わっててみたいな。でそのせっかくね、彼が用意してくれた MacBook のいいやつがあるんですけど、まあ、お互いのすり合わせ不足で、私はもうバッチバチに打ち込みたいタイプなんですよ。キーボード。もうカチャカチャカチャカチャみたいな。でも、MacBook って音しないようにみんな、丁寧に打つ人向けじゃないですか。だから、私がバチバチバチバチってやってると、彼がもうおののいちゃって。いや、ごめん、頼むから、それ壊れたら3万ぐらいで修理しなきゃいけないから、めっちゃお金かかるから、やめてくれって言われて、えとか言いながら。で、なんだっけ。で、危うく喧嘩になるとこだったんですけど、お互いがコミュニケーション不足だなっていうのがもう分かってきたんで、最近は。あ、じゃあごめん、私が多分主張しきれてなかったんやと思うわって言って、その MacBook を手に入れた時に。で、彼は彼で、すごいお得な情報を自分なりに掴んでやってる行動だから、反対とかしちゃうと、ムッとするんだろうなと思って、あまりそれに対して口出さないようにしてるんですけど、まあそれはいいとしてで、解決策としては、もう私用の新しい打感がいいキーボードを外付けするっていう解決策にはなりましたね。はい。だから二人で生活する上で何が一番心地いいかっていうのを妥協せずに突き詰めていくことを楽しみながら話し合うっていう姿勢を保ってれば、まあ、ひどい喧嘩とかひどいすれ違い、はたまた別れにつながる心の傷つけ合いとかは少しは減らせるのかなって思ってるんですけど、まあ、感情的になってまたぶつかるんだろうなとか、は、考えながら、気をつけようと思ってますね。まあ自分と喋ってるつもりで、相手と向き合えばいけるのかなとか。なんか、姿形は違うけど、相手も自分なんだとか思うといけるのかなとか考え始めてますね。自分と付き合って、ってるとか自分と結婚してるとか自分と一緒にいるでも形は違うけどねみたいなノリでやってみようかなとかコミュニケーションをとか考えてますね。いろいろ、はい、傷つけたり傷ついたりするのを減らすためにはというのが今日の結論ではあります。はい、これあれですね。404で止まられちゃうと、自分が何分喋ってんのか分かんなくなっちゃうけど、10分ぐらいで終わらせようって思ってたのに。これじゃあしょうがないな。分からないんだもん、時間が。 まあ、左上にはちゃんと8時31分って出てるんですけどね。1分経過。まあ、それで、今日ニュースちらちら見て、まあ、流されてるニュースを見るの久しぶりっていうか、自分で選んでみるってことを徹底しすぎてたんで、なんとなく誰かが見てる情報を、の世界に自分も飛び込むっていうことをしたんですけど、野村総裁っていう暴力団の組長が逮捕されていくっていうシーンを見たんですけど、やっぱあまりにも逮捕されていくような雰囲気の人じゃないっていうか、大名行列の一つかなみたいな感じで、野村さんを中心にカメラが回って、取り巻きが動いてるみたいな風にしか見えないし、その後のエピローグみたいなやつも、暴力団の組員の方たちが、野村さんがいる建物の周りに取り囲むっていうか、俺も入れてくれ、俺も入れてくれって。お願いしてるっていうのがすごいなと思って。で、困っちゃってて、ガードマンさん、警備員さん。もう、いや、困りますって、入れてくれとか、そういう感じで入るとこじゃないんですけどって。わかってますかって、ね、刑務所ですよ、拘置所ですよって言ってるのに、もう、野村さんに会いたいから、組員の方たちが。もう逮捕したらいいじゃないですかって柔らかい感じの声で言ってるのが、またちょっと、滑稽に思えてしまって。いや、ホテルじゃないんだわって、人がいるから僕も泊まりたいとかじゃないんですよって言って、夫婦で爆笑してましたけど、どんだけ野村さんのこと好きなんやって言って。だから、野村さんに会いたいならやっぱ、まあ、お手紙書いたりとかだって、多少、そんな、どうなんですかね。直接会わなくても、手紙とかね、書けばいいんじゃないですかね。それにやっぱ野村さんの影響ですごい辛い思いした人たちは、ねえ、やっぱそんな見たら、イラッとするだろうしね、とか考えましたけど。で、自分もやっぱ、自分組の組長としては、やっぱりね、いろいろ考えたりしました。私がやったことによって、すごい傷ついた人はいるだろうし、とかね、考えましたけど。まあでも野村さんはもう総裁って呼ばれるぐらい人気者なんだなって感じですね。まあ言い回し次第でとっても誤解を受けるだろうけど。こっそり消されていく人よりは、野村さんの方が、まあ、生き物としては強いって言わざるを得ないんじゃないかなって。ね、ペショって消される人とかもいるだろうけど。だって、消されたことを、周りに分かってもらえないぐらいの存在感の薄さだったってことですもんね。そう考えると、やっぱ、我が弱すぎるっていうのは、奴隷にされた上で最後を消されるんだろうな、とかね、思っちゃったりして、怖いですよ、やっぱ。まあ、迷いどころというかね、態度とか、言葉遣いとかの表明の仕方とかは考えあぐねてますけどね。突っ張ればいいってもんじゃないし、かといってへりくだればいいってもんでもないけど、まあ柔らかい物腰で態度を揺らがない人っていうのもやっぱ怖いじゃないですか、結局。かといってすっごい人懐っこいけど悪いことするみたいなのも怖いなと思うし、怖くない人はいないなって。あと、弱ぶって、 って人の気を引くっていうのも怖いし、自分もたまにやってしまったりはしますけど、普通にまあ助けてって思ってるんだけど、うん。まあまあまあまあ、いろいろ考えました。はい。うん。で、大好きなミステリー作家の柚木優子先生は、やっぱ工藤会の人たちにもインタビューし終わってるのかなとか、あ、野村さんね、みたいな感じなのかなとか。あ、野村さんってことは、警察の組織の方だったら、あの人ね、みたいな。あの人とあの人があれね、みたいな感じなのかな、とか思って見ちゃいました。孤狼の地。はぁ、孤狼の地の、ゆずきゆうこ先生のシーン、探す時間に当てちゃおっかな。あと、2時間半ぐらい。3時間ぐらいかな。それもありかもしれないですね。というわけで、カフェリオ。また、なんかこの話しようって思ったタイミングで収録します。それでは、オバメシュー、オバマダーン、セビラ。カフェリオ。キャワイイキャワイイフレシャス編、ミニエブリフレシャス、かわいいなお前は。電源コード引っこ抜くと全然動かなくなるし、ああしまったと思って電源コードをまたぶち込むと、いろんな色の点滅が始まってライトが光って準備してくれるんだな。かわいいかわいいフレシャスくん。ミニエブリフレシャス。冷たい水も出るよ。あったかいお湯も出せるよ。ミニエブリフレシャス。はい、CM 明けです。なんちゃって。新曲。リオ太郎の新曲、出来たてほやほや、どうぞ。乾燥する季節が来た。肌の表面を見ると、なんだかちょっとシワシワ。ツヤの出るクリームが欲しい。けれどあれもこれも欲しい。あのイベントにも行きたい。あのグッズも欲しい。ああ、数字合わせ。稼がなきゃと言って予算忘れて盛り上がり。残るのは達成感。燃え尽き症候群。仕事自体が趣味みたいに楽しすぎる生活。最高。文化祭、高野祭、ステージ、裏方、全部元。やり続けていたよ。ちょっとでも、やだ。と思ったらやんわり、たまにきっぱり断ろう。パキッとしすぎてストレス与えそう。でもガンガンストレス浴びてるのに、辛抱しすぎちゃ辛いでしょ。咳込むよ、そりゃ辛くて。なんで咳込むとこにわざわざとどまる。 大丈夫そうな人はそこにいるだけ、大丈夫じゃないなら動こうよ。はい、それではそれではエンディングです。この番組は時間とか週に何回とか何曜日とか何時とか関係なくやっています。なので終わることもないし、休止することもないし、そんな番組です。ではまたねー。